皆様おはようございます。そしてイースターおめでとうございます。今日はイエス・キリストが十字架の死から約束の通りによみがえられたことを記念するイースターの日です。今朝のメッセージのテーマはよみがえって自身をあなたに与えた神です。罪にある死は私たちから一切を奪い取ってしまいます。しかしキリストにある死は永遠の命の希望に至る。そのためにイエス様は私たちの罪のために十字架で死に、三日目に死者の中からよみがえられました。これこそが神様が私たちのためになさったことであり、これこそが救いの喜びの知らせ、福音です。この最も大切な真理、本当であり、信じる者を決して失望させない聖書のお言葉を共に確かめましょう。先ほどお読みくださったヨハネの福音書の11章の25節を拝読してお祈りいたします。ヨハネ11章25節。イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。天の父様、あなたが約束の通りのことを成してくださいました。十字架と復活、そしてこの証拠をもとに私を信じる者は死んでも生きると私たちに確かな保証をくださいました。このキリストの希望をどうか一人でも多くの方が知り、またこの約束の救いを受け、また確かにできますように、どうか御言葉を祝してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今、聖書を読みしましたように、キリスト自身がよみがえり、また命であり、ご自身を信じる者が死んでも生きると約束されました。このキリストの約束をもう一度心に刻みましょう。聖書を見てわかりますように、これはベタニアのラザロのよみがえりの奇跡の中でイエス様が語られた言葉です。エルサレムにほど近いベタニアに住んでいましたマルタ、マリア、ラザロの3人兄弟の家族はイエス様と大変親しい関わりを持っていました。しかしこの3人の中の唯一の男性でありますラザロが重い病にかかりました。姉妹たちはイエス様を呼びに使いを送りましたが、イエス様たちが到着したのはラザロが死んで葬られてから4日も経って後でした。4日も経った後でした。イエス様を迎えに出ました姉のマルタは21節にありますように、 主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに、と残念な思いを訴えます。同時に、主を信じる民は、やがて神様が、ご自分の民として、天国に迎え入れてくれることも信じていると彼女は明かししました。その時にイエス様は、よみがえり、命であると宣言されたのです。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますかと問いかけました。そして彼女は、はいと答えました。主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じておりますと。この後、イエス様はラザロが葬られている墓に行き、墓の扉を開けさせます。そして大勢が見ている前で、父を私の願いに応えてくださったことを感謝しますと祈りを聞かせました。そして墓の入り口に向けて大声で叫びます。ラザロよ、出てきなさいと。すると、布にくるまれていたラザロが起き上がって出てき、そして再会を喜びました。この偉大な出来事を見た大勢の人々がイエス様を信じました。死と復活、それが神の救いの確信です。イエス様がよみがえりである、命であると宣言されたことが本当であることの証明は、このラザロのよみがえりによっても明らかにされましたけれども、私はと言われた通り、聖書の約束の通りに、キリストは私たちの罪のために、ラザロはそういうわけじゃありませんね。病で亡くなったんです。しかし、イエス様は死ななくてよかったのに、罪のないお方なのに、私たちの罪のために十字架で死に、三日目によみがえられました。このことによって、信じる者が死んでも生きることが確かな確証として私たちに示されたのです。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのですという約束。この約束を果たすためにイエス様は二つのことをなさいました。一つ目は十字架で死なれ、罪の許しを与えられたことです。イエス・キリストが十字架で死なれたことは、もしこの方を信じる信じないを別として、誰も、もう、イエス様は十字架にかかって死ななかったということはできません。誰も否定できない歴史上の事実です。確かに最も不当な死刑ではありましたけども、事実です。大勢の人がこの方の死を見届けました。父を、我が霊を御手に委ねますと言って死なれましたけども、その後、兵士たちが槍で キリストの脇腹を刺しました。血が透明な部分と赤い部分に分離して出てきました。心臓が止まっていたことの証拠です。そして死刑を何度も執行してきました兵士たちが確かに亡くなったことを確認して報告したのです。またキリストの葬りの時にも、これはキリストの死は明らかです。高貴の方が葬られる墓に、高貴な方が葬られる方法でキリストは葬られました。アリマテアのヨセフとニコデモが来て、天布でイエス様の体をぐるぐる巻きにして、そしてなんと33キログラムの樹脂で固めたんです。呼吸することは愚か、動くことも無理です。確かにキリストは死なれました。そしてこの死の意味について、聖書、そして神様、そして聖書の預言とそれを信じる人たちがはっきりと明かししています。聖書全体、特に旧約聖書は、神様に受け入れるためには罪が許される必要があり、罪が許されるためには命の犠牲が必要であることを繰り返し繰り返し教えています。動物の犠牲はやがてキリストが罪のない神の子羊として命を犠牲にされることの予表でした。イエス様は多くの人の贖いの代価としてご自分の命を与えるために来た、この命令を父から受けたと宣言されました。またキリストが誕生される約700年も前にイザヤが予言しています。ちょっと開いてみましょうか。イザヤ書の53章です。旧約聖書の1259ページです。6節を読みいたします。読みますので開かなくても結構ですよ。53章6節、私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせたと宣言されています。8節、虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことか。彼が私の民の背きのために打たれ、生ける者の力絶たれたのだと。10節、しかし彼を砕いて病を負わせることは主の御心であった。彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら、末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられると。はっきりと、罪の身代わりの犠牲であることが予告されていました。この方が罪のないことも明らかです。この方が自ら死なれたことも明らかです。そして聖書によって、この方の死は私たちの罪のため、罪の身代わりであるということが明らかです。 そしてこの方を信じる者は、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんと聖書は宣言しています。なぜ罪に定められないのか、それは全ての罪をキリストが身代わりに負ってくださったからです。こうして罪の許しによって人はキリストを信じるだけで罪を許されて、神に受け入れられ、神の祝福をいただくことができるようにされました。そしてこの約束、私を信じる者は死んでも生きるのですと言われた約束を果たすために、キリストは聖書の予言の通りに3日目によみがえって永遠の命を私たちに与えられました。弟子たちにイエス様は十字架にかかる前に言われました。あなた方は私を見ます。私が生き、あなた方も生きることになるからです。聖書が与える永遠の命は不老不死ではなく、それを超えて神と共に生きることです。そのためにキリストは死に勝利し、罪に勝利して3日目によみがえり、永遠に生きておられます。キリストの復活も歴史の事実です。それを認めない方も大勢いらっしゃいます。現に私もそうでした。死んだ人が生き返るわけはないと、心の中にいつまでも生きているという希望はあるかもしれませんけど、実際に生きることはありえないと。しかし神には不可能はありません。聖書にこういう約束の予言があります。あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。復活は自然ではありえない、自然の法則に反することです。しかし神様は約束を破ることはありえません。そして神様には不可能なことはありません。聖書が、そしてイエス様ご自身、そして父なる神様がこの方をよみがえらせると宣言してらっしゃるんですから、それが起こらなかった方がおかしいのです。人の働きの2章24節にこういう言葉があります。新約聖書235ページです。人2章24節、しかし神はイエスを死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえなかったからですとある通りです。復活の証拠は山ほどあります。墓は空になっていました。また頭の方に巻かれていた布は巻かれたままの状態で残っていました。どうしてそんなことがあり得るでしょうか。決して盗まれたのではありません。そして大勢の人がキリストが生きておられるのを目撃し、そして天に昇って行かれるのを目撃しました。そして 目には見えませんけども約束の通りに聖霊を送って今も生きて救いの働きを成し続けておられます。クリスチャン生活がキリスト教会が立ち続けているのはキリストが生きておられる証拠です。こんな愚かなことが起こらなかったらですね、普通の人から見たらなぜ迫害を長年受けてきたのにキリスト教会がクリスチャンが立ち続けているんでしょうか。神様が支えておられる他に理由はないんです。そしてそれを今も信じている者たちが証ししています。主が私を救ってくださり作り変えてくださった、私を守っておられる、祈りに応えてくださって、すべてのことを最善に導いてくださって、そのことを信じる者は皆知っています。そうですよね聞こえませんか。ありがとうございます。そして三日目によみがえられたのは私たちが生きて永遠の命、神と共に生きるためです。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると、そう聖書は約束しています。私たちを脅かす最も大きな障害の二つ、罪、良いことを願っても行えない、神様の前に帰れず神の祝福を受けられない、すべてが罪のためです。そして死、罪のある者は命を尽きて一切を失ってしまいます。しかしキリストはそれをすべて追ってよみがえられました。そして罪と死に勝利された命をご自身ごと私たちに与えてくださいます。ですから人生に行き詰まることはない、人生は死で終わることがないと確信できるんです。私たちの労苦は決して無駄になることがありません。この希望をイエス様は私たちのために死によみがえられたことによって与えてくださいました。冒頭にお読みしましたペテロの手紙の第1の1章3節を読みしてお祈りします。ペテロの手紙第1、1章3節、私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ生ける望みを持たせてくださいました。天の父様、イエス様が私の罪のために死なれ三日目によみがえった、こうして罪の許しと永遠の命を信じた者がいただけます。そのことをここにおられるすべての人が信じて神にある希望を持って歩めるようにどうか導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。